レルヤ主よ、本当に感謝します。共にあなたを讃え、そしてあなたに祈るこのことができる、この特権感謝します。ありがとうございます。ハレルヤ。そして、信仰を共に、している、兄弟姉妹と交われること、そして心を打ち明けれること、互いに祈れること、そして、一つの主、あなたに、私たちが目を向けることができること、信仰一つ、御霊も一つです。本当にそういう面で真に、つながることができることを感謝します。エーメン。私たちが偉大なあなた、深い、本当に愛である、あなたに、私たちが一つとなれること、これこそ本当に最高の報いです。感謝します。ありがとうございます。そして、真理によって私たちは清められると言われている通り、あなたの御言葉の真理によって、私たちの魂が清められ、そして自由に、していただけることを本当に感謝します。ありがとうございます。このひとときをどうぞ主を祝福してください。あなたの名によって集まるところにあなたがいてくださると約束してくださっているので、どうぞその約束通りこの時間、私たちの心と思いがあなたによって、導かれますように。アーメン。聖霊の恵みと祝福が豊かにありますように。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。アーメン。
でしたっけ、イスラエルと、アラブ首長国連合の、何ですか、平和合意があったじゃない、トランプ大統領が仲介者となって、そしてそのことをいろんな牧師さんが、アブラハム合意って言って、と呼んで、すごく、なんていうの、大きなことのように喋って、そしてアブラハム合意が起こったから、エゼキエル戦争が近いって言うんですよ。で、エゼキエル戦争っていうのは、38章と39章のことで、そして、ちょっと前にポールさんがその38章と38章のところで、その囲いのないところ、平和に暮らしているところに北の王がやってくるわけだから、どうもこの今のイスラエルの状況とは違うっていうことを指摘してくれたでしょ。私もそう思うんですよね。ってことは平和に暮らしている状況って言ったら、いつのことかって言ったら、それは至福千年のこと、そしたらあそこで言うエゼキエル戦争はゴグとマゴグの戦いというふうに解釈できるでしょ。でもこちらのいろんな先生方は、敬居の前の皆さん
敬居することを信じている、
あ、じゃないか、観音前の敬居だから、
前に敬居する、
だからエゼキエル戦争が起こって、そのエゼキエル38章は、その敬居前の、って解釈してるんですね。だから、私はそれどうも納得できないくて、
そうですよね、
おかしいんじゃないかと思ってるんだけど、でそこにはやっぱりそのイスラエルがまだ神の民であるという信仰っていうのかな、まだ神の民であって、こう神が共に彼らとまだいてくださるから、彼らのあのようなパレスチナ人に対する迫害行為も多めに見て、パレスチナ人の方をテロリストと 呼ぶ、うん、私が見たらイスラエル人の方がテロリストに見えるんですよ、うん、パレスチナ人あの迫害し、うんうん、で力関係も全然違うじゃない、うん、イスラエルはアメリカという大きなバッグがいるし、うん、パレスチナ人たちはそういうバッグ持ってないわけだし、うん、あのだからそういう、うん、そのように習ってきたし今もその現状もそういうふうに見えるんだけれども、うん、あのキリスト教会のほとんどがその逆の、うん、真逆のことを言ってるのね、
うん、
そこのところが、うん、いや、うん、私にとったら、うん、こういう偉い先生方は、うん、随分騙されてるの、あのプロパガンダにね、うん、あのまず主要メディアは、うん、あのディープステート、
うん、
そして新ユダヤの、うん、に乗っ取られちゃってるわけだから、うん、それらのメディアが報じることっていうのはそっち側に決まってるじゃないですか、
うん、
でもそれをあのクリスチャンの牧師さんたちはそれ以上突っ込まないでそれをこう真に受けちゃってるように感じるのね。
まずエゼキエルのことについてなんですけど、はいはい、その、城壁のない、ね、
はい、
その安らかに住んでる民を、はい、民、のところに、うん、その軍隊がやってきますよね、
はい、
それはマイケル・ S ・ヘイザーという人ですよね。その、私がひとしずくで分け合ったのは彼のエゼキエル38と39ということについて、うん、分け合っていたところを引用し、大体翻訳してそのままできるだけそこに載せたと思うんですけども、まあ、そこでは、結局今私たちが遭遇しようとしていることと終戦年の終わりにゴグマゴグのことっていうのが2つこう重なっているんですよね。
あ、なるほどね、
うん、
それはゴグマゴグの時もつまり終戦年の終わりに、うん、それが起こる、うん、結局終戦年の時って主イエス・キリストと主と共に苦しみをした者たちっていうのは千年の間支配するということになってますよね。だからそういう支配の下で地にはもっと祝千年について、イザヤ書とかそういうところを見るともっと本当に穏やかな、うん、鉄の杖を持って支配するので従わないとやばいから、まあ、それでも従うという人たちもいるでしょうけれども、もっと人々は平和のうちに祝千年そうだと思うんですよね。でも最後にやっぱり悪魔が解き放たれるので、また人々を惑わしてこの安らかに住んでいるのエルサレムの人たちっていうかね、エルサレムを今度また占拠しようとするわけね。それが今度火で焼かれる祝宣伝の後でしょ、うん、そしてその火で焼かれた後、新天新地新しい天と新しい地が与えられるんですよね、うん、で今祝宣伝前の、うん、まあ、私たちは今この時代を終わりの時って認識 している人多いと思いますけど、私は本当に、予言されていた多くのこの終わりの時の事柄、黙示録にたくさんねページが割かれて書かれていることが今起ころうとしていると思うんですけども、でイエス様がマタイの24章でものエルサレムが軍隊に包囲されるのを見たなら、ね、もう人の子がもう戸口まで来ているということを悟りなさいという
ね、
それは一つのね印なんですよ。でも どの国が全部こう並べられていますよね、イゼキエルで、
はい、
あの似ているんだけれども、うん、そこにその安らかに城壁もない町ってなっているのは、
うんうん、
それはあのそこを当てはめようとすると、うん、あの混乱しちゃうんですよね。あの予言はあの中間成就とか、うん、あの最終成就っていうのがありますよね、うんうんうん、
はい、
それをずっとこっちの何千年も前の人が予言してるわけで、その終戦年前の、この観難、大観難の時に起こることと、終戦年の終わりに起こることを何千年も前の預言者が、イゼキエルとかがそれを預言した時に重なって見えるわけですよね、うん、でもあのだから2つの出来事が言われているわけですよ。だからエゼキエル38と39、片方に全部当てはめようと思うと、
うん、
そこはちょっと当てはまらない、
うん、
こっちの方に全部当てはめようと思うと、うん、当てはまらない、
うんうん、
だからそこのところをあの、まあ、ひとしずくのところで引用したときに、
うん、
これ2つの出来事、あるところでは逆にこういうふうにして、
うん、
あの表現されているところがあるので、あの、
う
ん、しっかり区切ってその目で今このこういうふうにした考え方でよく見ると、うん、あこれはあの、
うん、
ゴグマゴグのことで、うん、これは観難期の時に起こるんだっていうのね、うん、ちょっとこうあの2つが重ねられて書いてるかもしれないということを思ってみるならもっとわかると思います、
は
い、
なるほどね、
必ずどっちかだって思うとちょっと違うけれども、うん、イエス様もそう言ってるし、うん、人の子が来る時にね、エルサレムが軍隊に包囲されるというのはやっぱり一つだし、また同時にゴグマゴグによってエルサレムが包囲されるというのもまた一つなので、あので、あの簡単に結論付けたくなっちゃうのは、あのエルサエゼキエルに書かれているそれらの国々っていうのはみんなあのイスラム系のアラブ諸国なんですよね。だからそれが全部今は成就すると思っちゃうんだけども、
うん、
そこにはっきりと城壁のない、
ない
って書いてるから、
平和に暮らしているって書いてある。
そう、あの イエス・キリストの、
違うね、
イエス・キリストの権威のもとに、その治められるわけですよね、あの、結局その例えばまあ、アラブとユダヤ人、イスラムとユダヤ教というのはね、何千年にもわたってあの摩擦があったわけです。だから千年間の期間があったからといって、あのそれがなくなるわけじゃないわけね。でも全部観難の時にそれが全部そういうふうなぶつかり合いが全部あって、それで消滅するという考えを捨てちゃう。なぜなら人間は修復千年通ってもまだ罪深い、
ね、
悪魔がささやくとそうだこいつらが悪いんだよってすぐ思っちゃうんです、ね、簡単にこうプロボークされるでしょ、だからもうエルサレムを乗っ取ろうっていう ね、やっちゃえっていう悪魔のそそのかしに、簡単にもしまた悪魔が、ね、その誘惑してそそのかす声に簡単にまたあの騙されるというのが残念だけれど、あのそうならないことを望むけど、人はやっぱり千年経ってもあの多分あの同じ間違いするだろうということが予言されているんじゃないかな。だから完全にそういうね、あのものを火で清めてくれないと、あのなんていうか残りカスがあると新天新地では罪がそのままね、そういう古いもの、肉は神の国につけないっていうかね、この罪ある部分ね、それはやっぱりあの火で清められる必要があるんだろうね。あの 主役宣言はイエス様が統治してくれて、本当にたくさんのことを学ぶと思いますし、そしてまだ救われなかった人たちが、イエス様のその統治のもとに、本当に、悔い改める人たちもたくさんあると思いますけど、そしてイエスを差し通した者が、彼を見るってあるでしょ、だから多くのユダヤ人たちも悔い改めるんじゃないですかね、自分たちがイエスをこういうふうにして迫害してきたんだということを本当に悟る時になると思いますよ。イエス様がこのユダヤの地で生まれて蔑まれてユダヤ人によって貼り付けになれされたこの方が、実は私たちの預言者、先祖が預言してた方だったんだっていうのね、彼を差し通した者は彼を見てね、そして嘆くっていうのはそういうことだと思うんですよね。で結局このユダヤ人もパウロが書簡で書いてますけど、彼らはまた神に立ち返るって書いてますから、そういう、イエス様の来臨にあたって立ち返るんじゃないかなと。彼を差し通した者は、者たちが彼を見るって、そして一人のようにして嘆くってありますよね。みんな嘆くことになると思うんです。それは主が帰ってきたときに、それを見るんじゃないかなと思うんですよね。それは僕の解釈ですけど。なんていうか、そのエルサレムに関してね、そういうやっぱりそこにこれからね、もっと見ていく必要があるだろうなと思いますけどね。もうなんか今日ちょっと最近にしたその平和の条約との炎っていうのは僕はわからないんですけど、もっと今自分がスタディしていることからすると、7年の最後の契約はまだだと思うんですけど、ね、もうじき起こるんじゃないかなって思いますけど、そういうパクトはね、何度もされてきたから、
それはなんていうか、ただのなんていうの、お金の問題っていうか、そういう、これをしたら こっちからこれは武器輸入できるとか、そういうふうな政治的な目論みで、
いろんな契約は何度も結ばれてきて、だったらそのたんびにこれがそうかなって思ったことは何度もありますけどね、でもまだかなって僕は思うんですけどね。一つ2026年っていうのをみんな言ってますよね、それは契約どうのこうのっていうよりも、2026年までに、なんていうの、アメリカの確か、社会保険制度が破綻するとかいろんなことがあるわけですよね。それに合わせて、なんていうの、グレートリセットとか、それまでにみんなが、こう、なんていうんですか、刻印を打つっていうか、そういうワクチンにいろんなものを入れて、そして、人間をデジタル化させるっていうね、そういうのが 2026年がゴールだったみたいね。世界経済フォーラムで2026年のこと話してるんですよ。
クロス・シュワルツ。ダボス会議ですよね、世界なんとかフォーラムって。クラス・シュワブの。
うん、そうそうそうそう。はいはい、2026年のことを話しているってね。
私2030年かと思った、彼らのゴール。
ああ、2030年も何かあるけど、
また別な、
うん、そう、まあ、いろんなのがあると思いますね。ただ2026っていうのはね、なんかそれがすごく気になるのは、まあ、2025か2026あたりなんですが、まあ、誰もね、そのいつっていうのは分かんないけれども、うん、でもそのこう印っていうかね、にただ気をつけているべきだっていうことはありますね、時の印、うん、だからそういう、まあ、なぜそうかっていうと、まあ、なぜそのあたりかというと、まあ、これもね、いろんな神学者が喋っていることのうちの一つだと思うんですが、天地創造のこの、千年期ごとのその、なんていうかスパン、長さで区切ると、イエス様が生まれた時から、イエス様の十字架のその年、が33年くらいって言われてますよね。ね、で、天地創造は大体その歴代史とか、その創世記に書かれているその族長たち の, その生涯の長さをこう逆算していくと、まあ、紀元前4000何十年くらいになるんですよね。で、まあ、大体そのやつで測っていくと、イエス様の前に4000年、イエス様が誕生される4000年前、うん、ね、そしてイエス様が生まれてから2000年、うん、今そこ経ってますよね、はい、うん、合わせて全部で6000年でしょ、うん、そして今そろそろ修復宣伝が始まるかという時かなという予測だと、全部で7000年ですよね。でも、まあ、もちろん、なんていうか、それは、創世記の一章にあるように、6日間の創造と7日目のお休み、ね。神にとっては、千年は1日のようだってやつじゃないですか。そうすると、天地創造の6日間かけて創造されたということは、そして7日目に休まれたということは、これからそれから起こるその創世記の段階でね、それから起こる7000年を予告しているような形かなというんですよね。そうなると、まあ、これもっと細かい、この考古学的にね、歴史書とかこう紐解いて、実際にイエス様が何年に死んだようだっていうのね、そういうのも調べていく必要があるんだけれども、イエス様がいつ生まれたのかとか、その人口調査はこの年に確かになされたっていうのは、いくつか手がかりがあるわけですよね、書物、それでこういくと、まあ、イエス様が亡くなられたのはね、33年頃、まあ、それは70週のダニエルの予言にもこう合っていますよね。エルサレムを建て直せと言われた時から、そしてその最後の一週っていうのが、いつ始まるかということなんですね。その最後の一週っていうのが7年、そしてこれがヤコブの悩みの年っていうか、患難が始まるんですよ、ね、そしてその最後のその半分の3年半っていうのが大患難って言われていて、かつてなく今後もないような大変な時っていうのが始まるわけです。で、例えば33年だとしますよね、まあ、これ今日はね、そういうのあまり詳細っていうのは触れないんですけど、 33年にイエス様が、うん、亡くなられたっていうね、すると、
うん、
その2000年後って言ったら
2037年、
うん、2033年、うん、簡単に言えばね、
そして7を引く、あ、なるほどね、
うん
うん、
なのでそれも含まれてるわけだから、うんうんうん、ね、7を引くと2026年っていうかね、うんうん、
なるほどね、
うん、で、そうなると近いんじゃないかなって、うんうんうん、思うんですよね。そして、アポフィスとかの予言は2029年ですよね、はい、うん、ちょうどその3年半、
うん、
その前の3年半とこっちの3年半、
うん、
それが合うわけですよね、うん、そして星が落ちてきた時にその悪霊に取り憑かれたものが、
うん、
アバドン、
うん、
ね、アポリオンがその底知恵の穴から出てくるわけでしょ、星が来た時にそこから出てくるということで、それがちょうどマッチするわけね、うん、だからまあそう、そしてまあ、それは一つの可能性として、
うん、
断言してるわけじゃないですよ、うん、ただ聖書のそういうこうからこうなのかなって思えるんだけれど、あと ついでに話しておくと、前にも少し触れたんだけれど、創世記の1章1節と2節っていうのは、いろいろ、論議を呼ぶ主題なんですけれども、まず創世記1章ちょっと開いてみましょうね、はい、はじめに神は天と地と創造されたって言うんですね、地は形なく虚しく闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていたって言うんですね。この2節がちょっと3節から始まるこの6日間の創造とちょっとこう流れが合わないというか、7日間の創造とはちょっと違う、6日間のね、6日間の創造と7日目の休みなんですけれども、まあこれを、まあ、簡単にちょっと一つのね可能性として、神は天と地を創造された、神が作られるのは闇ではなくて混沌ではなくてしっかりとした素晴らしいものを作られたんだけれど、堕落した天使が、神に背いた天使が天使の技をに対して神が裁きを下されなくちゃいけなかった。それで混乱というか混沌としたんですね。悪魔が作り出した闇に対して神の霊がそれを覆っていたというか、その闇の勢力をこう制する、阻止する力っていうかね、それがあったわけですよね。だからこの私たちが信じている神は無から有を作り出される神、ね、でももうここに2節に水があり、ね、そして混沌としたものがあるわけでしょ、無じゃないんですよ、もう水があるということ自体もう何か そこにあるわけです。でも一節は神が天も地も全部作ったってあるわけで、
うん、なんかこれ一節から三節に行くのが普通っていうかね、でも二節にここに、
う
ん、
そうそうそう、
入ってるんですよね、
う
ん、
でだから闇ができてしまった、でも神は闇よりもこの闇をもたらしたのは悪魔の反乱なんですね、うん、 なぜならここにこうずっと読み始めると、あのもう創世記3章にはもうあの蛇が待ち構えてるわけね、
う
ん、どこから出てきたのってなると、呼ぶ記を読むと、ね、あの主のもといを据えた時に神の子らは喜び歌わったってあるんで、それは天使たちのことなんですね。だから天使創造の時にも天使たちがいるわけです。だからいい天使もいれば、あの反抗する天使もいた。全部の天使が反抗したわけではないですよね。あの黙示録を読むと、あの3分の1の星を吐き下ろしたってあるから、まあ、おそらく3分の1 の、 あの天の軍勢があの反抗に回ったんだと思うんですけども、だからもうすでにいたから、あのそして、まあ、あの今このことについてね、あの今最近のひとしずくで、悪魔の反乱というやつをね、あの取り上げてますけれど、ここの部分についてももっとこうあの分け合っていきたいなと思うんですけど、あのそれはあのドクター、ルギンビルっていう人ですね、ロバート D ルギンビル博士、まあ、調べたい方は、excise.comichthys.com ね、それで英語ではあのサイトがあるので、サタンの反逆と堕落というあのそういうところを調べれると思います、うん、でもできるだけ翻訳して、それをあの配信していこうかなと思ってますけど、でその際にあのなぜあのこれね、あのちょっと大掛かりなことで、これ何百ページ、500なんか400ページぐらいのものなんですけどね、読んで、あのまあ、それも400ページっていうのも、それ本当に一部で、いろんなことについてのその一部がそのくらいのページなんですけど、あのこれについて腰を据えて、あのこう学べるっていうのはすごい私にとってすごい祝福なんですね。あの、悪魔が悪魔の意図っていうかね、そしてそれに対して神様なぜそんなことを許されるのか、ね、なぜ天使たちの反乱が起こって、そしてそれに対して神がどう対処していかれようとしていて、でその中でどうして人間が作られたのかっていうね、あのそのこうあの結局聖書はそれを言ってくださってるんですよね、創世記から、そして創世記の天地創造の前に天使たちは作られていて、その彼らが堕落したいきさつも調べてみると、もう創世記の一章の前に書いてるわけじゃないんですけれども、イザヤ書とかそれこそエゼキエル書とか読んでいくと、その堕落した天使たちとの関係っていうのも分かってくるんですね、そういうのを深くこうがっちりとこう学んでいくと、あの今いろんなことが起こっても、あの私たちはあのそのそれにこう、右に左にこうなんていうんですか、揺さぶられないというか、あのしっかりとした基本はこれなんだね、聖書で言っておられる、ね、言っていることはこれで、でこのようになっていくんだって分かっていると、あの今起こっていることがあの一時的なことなのか、あるいは本当に今聖書では言っていることが今起こっているんだっていうことを分かると、あのもっと自分たちのねすべきことに身を入れることができるでしょう、私たちはあの、時の印を見分けるべきなんだけれど、あの、空だけ見ていると、まあ、空の様子を見ると明日晴れかどうか分かるってね、 イエス様は言っておられるね。だからどうして時代を見分けない、うんうん、でもずっとそっち空ばっかり見ていたら、うん、あなたは何も仕事できない人は、ね、でもそれはね
全然見てない、
うんうん、そうね、そのインターネットで YouTube も同じですよ ね、ずっと見続けちゃって今何が起こるんだっていうね、うん、心配はかきたてられるし、うん、あ、まあ、こうなっちゃうかもしれないね。でも例えば、うん、優れた農夫はもう身についてますよね、
うん、
まあ、もちろん気にするよね、うん、あの農夫が天気を気にしない人なんていないと思うんですよ、うんね、絶対にそれをうまく、ね、あの利用したり、あのこの日はこういうふうに使おうという、うん、それに、それはあの一部になっていると思います。でも何よりも農夫の中に染みついているのはあのもっと1年のサイクルとか、あの2年3年後にこの、
うん、
ここの土地はこういうふうにするとか、
うん、
ね、もうそういうのがあのしっかりと身についてますよ ね、
うん、ですね。
結局私たちはその時事の解説っていうのも大切なんだけれども、あのそれよりももっとその、聖書全体で語られているその神様のご計画、うん、そして悪魔にどうしてこれを許しているのか、
うん、
で人間が悪魔にどれだけこう騙されてきていて、イエス様が言っておられるこの世と世にあるものっていうのは私のものじゃないよって、ね、天の父から出たものではないと言っておられる、それらのことを私たちが本当にあの消化して自分のものになっているなら、もっとその日ごとに変わる天気に対して賢く対応していけると思うんですよ。でもそっちの方がなくて、ただあのこう目でね、その周りに起こることを追ってるとそれができなくなる、うん、そうすると本当に、深くそれが分かんないで、今のことを追おうとするとそれだけで疲れるし、
うん、
怖くなるし、あのなんていうか、まあ、そういうことはもうじゃあ黙示録は考えないでおきましょうっていうね、あの終わりの時のことも考えない、あ終わり、そしてむしろ、うん、なんか安心させる教義を喋ってくれる牧師さんがいるんだからそれを聞いてればいいよっていうね、もうなんかそういうふうな選択にもう、なんかそっちの方が安心感与えるから慰め与えるし、それでいいやっていうね。でもそれはある面ではもうなんていうか
放棄して
る、ね、そうね、うん、そうそう、うん、でもこういう
麻酔じゃない、
うん、ね、そうね、
子守唄的な、
うん
うん、
でも、うん、しっかりとこう深いところで学んでいく必要があると思うので、あの、まあ、今これからできるだけね、あの流そうと思っています。あの、で、あとは各自がね、あのどれだけやっぱり聖書を開いて、そしてあのがっちり学ぶかっていうかね、あのそれはあの各自になっていくと思うんですよね、
うん、
そしてあの自分であのこう、御言葉に書かれている真理っていうのは本当に確かにそうなんだなっていうね、確信がすごくこう心の中に深く据えられると、あの、まあ、それがあのなんていうか壺を、ね、油の壺、に油をこうしっかりと叩いた、賢い乙女っていうことになっていくんじゃないかなと思うんですけどね、そうでないと今、うん、この世に流されちゃう、うん、あ今大丈夫ですよね、 今平和平和って言ってね、で、簡単にそう騙されるし、何か状況が苦しくなってくると、うん、今度は慌てふためくっていうね、それはなんか信仰じゃなくて、本当に深く神の真理に根ざしていない状態だと思うんですよね。うん、今時を生かして用いるということで、
個人個人がいろんなことから学んで、自分で、そこから自分の学びを深めて、そしておそらくこうじゃないかとか、っていうふうにしていく、例えば この先生がこう言ってるからとか、あの先生がこう言ってるからじゃなくて、自分で、
そうですよね、
ねえ、
はい、
そう、最近こう考えてることは、自分は今までこういうふうに教えられてきたとか、こういうこれはこうだと思ってきた、それが覆されると、って思って、例えばユダヤ人の人たちの場合は、イエス様は偽りのメシアっていうことじゃないですか、本当に彼らの待ち望んだメシアではない、でもイエス様実際に来臨された時、それが分かるわけでしょ、そして彼らにとってすごいショックじゃない？
そうですね、はい、
それとかもっと最近のことといったら、自分はコロナワクチン受ければ大丈夫だと思ってたのに、これにはこんな危ないものでこうだったんだってことが分かったとき、じゃあ自分も打っちゃった、子供も打たせちゃったって言ったらすごいショックなことですよね。そしてそういうことを自分がこうだと思ってたことが覆されたとき、人間って本当にそこにオープンになって、自分は間違ってた、っていう風になるか、それともなければ、固執して、そのまま行くか、そしてもっとこの自分の信じたいものをバックアップするものばかり、探して探そうとするかに分かれると思うんですよね。
すごいね、書いて、自分の間違いを認めて悔い改めるっていうよりも、自分の義を立てようと
する、そう、ね、自分は今まで信じてたことが正しいんだと言いたい、プライドがね、
そうですね、はい、
そこのところ、そういうことをいろいろ考えてて、自分もすごくいろんなことに対してオープンになろうという姿勢を持ちたいと思ってるんですよね、そういう固執しない、だから、この前も言ったんですけど、今まで私はずっと観難期後の主の来臨ということを信じてたけれども、多くの人たちがその反対のことを言ってるので、じゃあ私はここでオープンになって、その人たちがどういう理由でそれを言っているのかを学んでみようと思って、学んでるわけなんですけど、っていうのは、やっぱりどっちかでしょ。
どっちも正しい
ということは、どっちも正しいってことはないやつないから、だから、どっちかですよね。
辛いね、そうやってオープンになってって、いろいろオープンになれてるかどうかわかんないな、そういうふうに言われると、やっぱり聖書読むとやっぱりどうもこれは、観難期が会ってからイエス様が来てくるんだろうな、素直にこう
私もそう思いますよ、まだ、 だから私は私はでもオープンですから、
あーオープンだからね、
だからだからあの何、私に証明してください、ステークからちゃんとあの説明してくださいっていう気持ちなのね、観覧期前にイエス様来臨があるんだったらね、でもそれをしてくださった、うん、あの
まだそれに出会ってない、
全然出会ってない、
うん、ね、
うん、はい、な3人ぐらいの、
うんうんうん、
あ、1ついいなと思ったのは、
うんうんうん、
ちょっと前までは日本人で終わりの時を、
うんうん、
あのテーマに、
うん、
教える牧師さんっていなかったと思うんです、
うん、そんなにあれなのね、
はい、
うん、
で、さんとか中学生の頃からずっと教会に行ってたのに、うんうん、一度も終わりのこと時のことを学んだことがないって言ってました、
うん、
ダニエル書のことも知らなかったし、黙示録のことはちょっと知ってたけれども、うん、誰もそう深く教えてくれた人はいないって、
うん、
いろんな教会行ったけれどもね、
うん、
だからでもそれが今は、うん、あの何人もの牧師さんたちが時間を割いて黙示録を教えてますから、
うん、
それは良かったんじゃないかと思うんですけれども、
うん、
はい、でもどうまだあの納得できないですね、うん、
あの創世記のね、はい、4章、
はい、
ちょっと見てみましょう、
うん、
4章はあの、ね、アダムとイブが、
うん、
あのエデンの園から出されて、子供を持ちますよね、
うん、
カインとアベルですね、
うん、
そこの箇所をちょっと読みましょう、1節から7節まで、
はい、
どうぞ。
人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもりカインを産んでいった。私は主によって一人の人を得た。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼うものとなり、カインは土を耕すものとなった。日が経ってカインは地の産物を持ってきて主に供え物とした。アベルもまたその群れの牛ごと肥えたものとを持ってきた。主はアベルとその供え物とを顧みられた。しかしカインとその供え物とは顧みられなかったので、カインは大いに憤って顔を伏せた。そこで主はカインに言われた。なぜあなたは憤るのですか？なぜ顔を伏せるのですか？正しいことをしているのでしたら顔を上げたらよいでしょう。もし正しいことをしていない いないのでしたら、罪が門口に待ち伏せています。それはあなたを慕い求めますが、あなたはそれを納めなければなりません。
うん
うん、
そうですね。あのここで、結局カインは納めることができなかったわけですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
カインは自分のすべきことを知ってたと思うんですよね、
うん、
6節に主はカインに言われた、
うん、
なぜあなたは憤るのですか、
うん、
なぜ顔を伏せるのですか、
うん、
正しいことをしているのでしたら顔を上げたらよいでしょうって、ね、
うん、
つまり正しいことをしてなかった、
うん、
正しいことをしてないから神様に対して顔を上げれない、
うん、
伏せる、
うん、
ね、背く、
うん、
ね、だからもともとこの穀物ではなくて、
うん、
神様にはあのこの羊を捧げる、
うん、
ということが、
うん、
カインも分かってたと思うんですよ、
うん、
でも自分にはないから、
うん、
そうするためには弟にそれくれよって言ってね、
うん、
僕もね、主が望んでおられる捧げ物を私もしたいから、ね、
うん、
あのアベルにカインはお願いしてもらえて、
うん、
持って捧げることができたと思うんですよね、
うん、
でも自分がやったものを捧げたかった、
うん、
ね、これでいいだろう、
うん、
かる、
ね、でも本当ね、
うん、なぜなら私はこれが作ったんだから、
うん、
つまりそこで神の判断とか基準じゃないんですよ、うん、 私はこれをしたいんだから、私はこれをしてるんだから、これをどうして受け入れられないのかという。つまり、神が神ではなくて、自分が神様なんですよ。
謙遜さがすごい著しく欠けてますよね。
うん、そうですよね。今のでも風潮って、すごく神なき世界、神なき基準っていうかね、まあ基準、もう自分たちで作った基準、みんな平等だよね、ね、みんなそれぞれあっていいんだ、ある面では正しいですけど、ある面ではそうではないです。神が最終的に一人一人をね、裁かれます。その前で言い開きするのはそれぞれです。うん、で神を無視して、そして神はきっと私たちの良心を通して、あるいは御霊の支えを通して語られてるんだけれど、私がこれをしたんだからいいんじゃないかってね、それぞれあるんだから、
うん、
私はこれをやってきたんだからこれで、これが私の捧げ物です。ちょっと全然それじゃないかもしれない、で神の御霊は別に語ってるかもしれない、でもカインはそれをとにかくやっちゃった、それが自分の捧げ物です、神をこれを受け入れろ、入れろ、ね、それ以外のものはあげたくない、もうその時点で本当は分かってるんですよ、正しいことあなたがしているならどうして顔を捨てるのって言ってるんです、主はね。
でカインは自分の捧げ物が主に受け入れられなかったってことが分かったわけじゃない、
うん、
でもしそこで謙遜になるならね、
う
ん、神様にすみません、私はあなたがどうして私の捧げ物を受け取ってくださらなかったのか分からないんです、うんうん、どうか教えてくださいっていうこともできたじゃない、
うん、そうですよね、あるいはもう分かっていてね、羊だよって言われてるのに、これが自分の手の技だからこれを受け入れろって神に押し付けていた、
ね、
それをただ分かりましたごめんなさいって
言えなかったのね、
なぜなら全部の自分の自分の全てのハードワークを否定しなくちゃいけない、
うん、
そして非常に謙遜にさせられますよ ね、弟だって見てるし、アダムとイブも見てるし、
うん、
ね、あ、お兄さんのしてたことって本当にちょっと外れてましたねっていうことだったわけ ね、でもそれを、ね、自分で知っていながらそれを最後まで押し切ったっていうね、でその果てにはもっと大変なことが起こるよっていうこと、ね、それを御霊を通して主は語られるんですよね、でもその御霊の声ね、さらにあなたは外れたことをする、
うん、
でもあなたはそれを収めた方がいいよ、本当はそこで悔い改めてたらいいんだけど、
ね、チャンスあったのにね、
うん、それをそして神様は忠実に語ってくださってるんだけど、うん、それを払いのける、ね、ある時は本当にいろんな印を通して、また人の口を通して、あるいは御霊ご自身が語られる、いろんなことを通して語ってるんだけど、それを払いのけるとその果てっていうのはさらに大きな罪を犯すことになりますよね、結局御霊でこれ語ってくださってる。で、まあ、ちょっと余談になるかもしれないけれど、その今創世記の4章その前にね、ちょっと前に3章の21節ね、ちょっと読んでください。
主なる神はアダムと女に革の衣を作って着せられた、
ね、そうですね、まあこれまあ、どの動物か分かんないけれど、もしかしたら羊だったかもしれないですね、羊の皮で、つまり血が流されるわけで、ここで、ね、でそしてそれを着せてあげる、彼ら自分たちでなんていうの、一軸で、自分を追ってたけれど、しっかりと、ね、これから通過しなければならない、エデンの園から出なくちゃいけないね。そのために神様は備えてくれたんですよ。 ね、つまり罪の結果とともに生きるんだけれど、うん、イエス・キリストはその罪の結果を清めてくれるわけでしょ、うんね、これ全てこれ予告的なものですよ ね、 ね、その罪の結果として今まであのあった無邪気なというか素晴らしいエデンの園の祝福から出るんだけれど、神様は命の代価を払ってこの2人がその大変な中でも生きていけるように血を流して皮を着せてくれるわけですよね。これはイエス将来のメシア、イエス・キリストの予告みたいなものですよ、ね、でそれをずっと教えたかったんだと思うんですよね。だからカインとアベルにも捧げ物は、ね、羊だよっていうことを教えられたと思うんですよ。それを神に捧げるんだよって、うん、でもそれを言われてたかもしれない。アダムから言われてたのかもわからない。アダムにいろいろこれね、きっとエデンの園出るときにもね、いろいろ教えられたことがいろいろあったと思うんですけれども、でもカインは正しいことをしてないって分かっていながら背いたんですよね。だから顔を上げれない。でもしエデンの園にそのままいたとしたら、罪を持った状態でいつまでも生きるっていうことはすごい恐ろしいことでしょ、うん、
恐ろしいことですよね。
だから命の木に預からない、意地悪でじゃないんですよね。罪があるままずっと 罪の性質をがどこまでも永遠に続くというのは、それこそそれをストップするために出してくれたんですよ、うん、そして罪許された状態で永遠の命に預かれるようにするというのが神様のご計画だったわけね、うん、だからそこに燃える炎の剣によってそこをもう境界線ができたわけですね、うん、もうそっちに行けないように、うん、もうこれは愛なわけですよ、うん、罪がもうなんていう永遠に続くことがないようにしてくれたんですね。
今そのことでね、うん、今はこの当時よりもどんどん寿命が、うん、
長くなって
ああ違う、縮まってる、縮まってるでしょ、はい、族長たちは持ってきたじゃないですか、はい、でもそれって本当に神の恵みだ なんだな、うん、例えばデイビッド・ロックフェラー103歳とかで死んだでしょ、うん、人がもっと生きてたらね、うん、それかエリザベス女王もね、うん、これ以上来たらね、そういう人がいるじゃないですか、すごい富を持ってて、
うん、そうね、悪事を働く人もずっといつまでも生きるということになりますよね。
そしたらちょっと恐ろしいなって思いました。
うそうですね、こういう肉ある者たちに制限を加えてくれたというのは感謝のことです
よね。本当に感謝ですよ、
で自分の人生も制限されてるというのは感謝だと思いますね。
本当ですね、
新しくされた、ね、中で生きたいですよね。うん、だから永遠の命を約束してくださって、で神様のその肉体的な制限っていうのはね、それは本当に神、実は愛なんですよ。
うん、
でちょっと話が飛びますけども、ちょっと最近ね、私たちは阻止するものっていうことが、
はいはい、
第2テサニケの2章にね、
はいはい、
不法のものが現れるのは阻止するものが取り除かれる時までのことであるってね、その不法の秘密の力が働いていて、はいはい、それがまだ隠されている状態であるのは、
うん、
阻止するものが取り去られるまでのと、うん、つまり阻止するものが取り去られたら不法のものが現れるって言ってますよね。うん、で阻止するものっていうことについて、まあ、英語ではリストレインっていう言葉が使われていますね。それがね、創世記のね、11章、ちょっと開いてください。創世記11章はね、バベルの塔なんですよ。
うん、
バベルの塔を建てるとき、すべての人は同じ言葉、ね、同じ 一つの思いを持ってました、うん、天まで届くタワーを塔を建てるという思いですね、でこれは神の御心にかなっていたことではなかったっていうんです、今の世界統一政府みたいですね、一つの、 思い一つの獣 の、 刻印で全部みんな調和を持って過ごせるという勝手なユートピアですけれども、まあ、11章ちょっと読んでみましょう、一節から、このままかな、はい、
11章の一節から、
はい、
全地は同じ発音、同じ言葉であった。時に人々は東に移り、シナルの地に平野を得て、そこに住んだ。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。こうして彼らは石の代わりにレンガを得、漆喰の代わりにアスファルトを得た。彼らはまた言った。さあ、町と塔とを建てて、その頂を天に届かせよう。そして我々は名を上げて、全地の表に散るのを免れよう。時に主は下って、人の子たちの建てる町と塔とを見て言われた。民は一つで皆同じ言葉である。彼らはすでにこのことを始めた。
し始めた。
し始めた。彼らがしようとすることは、もはや何事もとどめ得ないであろう。うん、
ここにリストリンってね、つまり阻止することはできないだろうって書いてるんです。うん、同じ、まあ、意味の言葉が使われていますね。で、結局、彼らは人の目にはいいことのように思えるんですね、名を挙げよう、自分たちはこれを作り上げよう、団結して一つ思いになって、ね、これ神抜きの理想としてはいいことなんです。神抜きだったらね、今この社会は世界はもう神抜き、あ、それいいね、君のアイデアいいよ、一緒にやろう。これでどれだけ の世界がどれだけ問題を抱えてしまっているかということです。いいアイデアだ、一緒にやろう、団結しよう。ワンワールドガバメントが今起きて、でもっと効率よく、もっとみんな状況を把握できるように、みんなに刻印打ちましょう、チップを打ちましょう、ね、それに今どんどんなっていってるんです。いかに私たちが団結、一つ思いになって、ね、平和のうちにそういう言葉に踊らされてきているから。
で、神様は見てるわけないんですよね、人間は、
ね、これ何も、つまり罪ある者たちが、ね、性質が罪あるものです、名を上げよう、立派なことをみんなでやり遂げよう、ね、そしてこれは into heaven、天国の中に入ろう、つまり自分たちの義、これカインにも通じることですよね。自分たちのこの良い行いで神に受け入れられる、ね、でも本当に大切なのは自分たちが、あるいは自分が罪人で神の御前にやばいことをやり続けていることに対して気づいて、気づけるくらいになって、謙遜になって悔い改めることが先なんですよ、で、それに気づかずにやり押して、やり押せ続ける、そういう状態を神様は制限するために、これはもう本当に阻止することができない、だからこういう制限を持ちましょうって言ったのは、言語を別々にされて、そしてその後、今度ペレグの時代に地を今度避けて、避けたってあるけど、その大陸を分けて、彼らが共謀して、あまりにも大きな悪事を働かせないようにやったとしても、その影響があまりにも大きなものにならないように阻止してくれてるんですよね。 でも今この不法のものが現れるに違いないというパウロが第二テサロニケの2章で言ってますよね。でこの不法のものが現れる時には今もなんかすごい不法なことが平気でやられていますよね。前何ていうか SARS の病気が流行った時に50人が倒れた時にもうそれですぐストップしたんですよ。今千何十人がアメリカだけのあれだけでも千何人もそのワクチンのために死んだということを分かっていても、なおかつ今度子供に生まれた赤ちゃんにもすぐやろうと言って、これ不法もいいところですよね。
人権無視でしょ。
そうでしょ。
そしてなぜそういうことがまかり通っちゃうかって言ったら、これは人権憲法に反してますって言う人がそこまで いかない、
うん、そうね。
でも言ったとしてもその人はなんていうの法で受けなくていいっていうことになるけれども、その人だけ、
うん、
訴えた人だけ、
ね、
今イタリアの状況がそうなんです
って。そうですよね。
50歳以上の人、14日から、うん、法で受けなければいけないっていう法律なんですって。でもこれは憲法違反ですっていうふうに弁護士さん雇って訴えるなら、法はそれは憲法違反ですっていうふうにしてくれるんだけど、それはその人、訴えた人だけ。
あ、本当。
だから全体がそれが憲法違反っていうことにはならない、
うん、なんかすごいね、この不法がはびこってしまっている、うん、だからこの不法のものが現れ背後で、ね、本当に画策しているんだと思うんですけど、この阻止するもの、
うん、
今阻止するものっていうのは何なのかってね、はい、第2テサロニケの2章について、はい、まず聖霊は確かに阻止してくれるんだけれど、うん、悪事が働かないようにね、
うん、
でもそれを払いのけて人間はやっちゃうので、本当にこう規制というのが必要じゃないですか。神様はいろんな規制をくださっている。でも規制を払いのけてやっちゃうところがあるんですよね。でも今与えられている規制というのは、この例えばやっちゃいけない天国に、天国に内色破って中に入ろうというその塔を建てた、それっていうのを阻止するためにバラバラにしてくれたんですよ。国々にバラバラにしてくれたのは神の阻止する力だったわけね。でもそれを反対に世界統一して全部をまとめて、昔全部みんなが一つになって天に入ろうとした時に、それを阻止するためにバラバラにしてくれたんですよ。今それを世界統一政府グローバリズムといって、一つになって一つ経済、一つの世界になってそれをやろうとしているっていうのは、またその阻止するものを払いのけようとしているっていうことにすごく関係しますよね。だから国家としての主権ね、そしてそういう各国のその、まあ、世界にもいろんな法律あるんだけれど、そういう国境を取り除く、国家としての主権を取り除く、みんな一つになってという、聞こえはいいんだけれど、それは不法のものの出現に本当につながっていっている、今そういう時代じゃないかなと思うんですよね。結局神に対するこう反抗する、神に反逆している悪魔の仕業なわけで、悪魔は自分たちの時が短いのをもう分かってるんですよ。裁きを目の前にしてるんですよ。だから 自分の義を立てるためにできるだけ人を巻き込む、人も自分と同じ罪を犯させて神に対する反逆、神を拝むのではなくて獣を拝む、獣の像を拝む、そういうふうにさせることができるなら、神は、ね、人も 私だけではなくて人も全部滅ぼさなくちゃいけなくなる、ね、巻き添えにできるだけしようとしているんだと思うんですね。
だから悪魔の策略に騙されてはいけないんですよね。
そうですね、
すごい策略ですね。
そうですね、もうそれが私たちが自分の心を固くなりしちゃうと、会のようにね、で今日という日に主の御声を聞いたなら悔い改める、ね、立ち返って、主に、ね、立ち返ることですよ、主はそのために受精を払ってくださったわけでしょ、ね、で生ける神の子羊として、自分の命を下げるためにこの地上に降りてきてくださったっていうことですよね、だから子羊に栄光あれっていうね、本当にその聖なる愛、清い愛を持って私たちのその簡単に騙されてしまう、ね、私たち、その脆さっていうのを分かっていて、神様はそういう状態から救い出す、して自分たちが犯した罪のゆえに神との関係が断たれてしまっている状態、そこから回復させる方法っていうのをもう神様はもう用意しててくださっているわけでね、それがイエス様の贖罪の技ですよね、で、そういう私たちなんだけども、私たちは神の子として、罪を犯す前の人間以上の、素晴らしい恵みに預かれるように、素晴らしいものを用意してくださってるね。神の子として天のお父様と交われるそういう恵みを提供してくれてるわけですよね、で私たちはもう今それに預かってるわけなんでね、ますますこの恵みに感謝して、そして本当に日々大切にして、ね、主と、お会いする時っていうのはね、ますます近づいてるわけだから、本当に神の子として光の子としてね、時を生かして大切にして過ごしていきたいと思いますね。じゃあお祈りしましょう。主イエスよ、感謝します、この時、あんたが共にいて、くださったことを本当に感謝します。まかれた真理の種が私たち一人一人の心の中で、守られ、そして、良い身に、至りますように。主よ、どうぞ、私たちをあなたの近くに投入させてください。あなたにつながって、つながりたいです。つながります。あなたの真理の御言葉を受け入れてそれに従うのを助けてください。あなたも私たちにつながっていてください。あなたの望まれるご計画、ご意志が私たち一人一人の人生に果たされますように、そのことすべてを通して皆に栄光が期されますように感謝します。アメン。イエス・キリストの皆でお祈りします。